始まりました。ヘルスケアラビのコーナーでございます。皆さん、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。これ僕見てないんですけどね。ゼナ監督ね、まだね。はい。ということでですね。まあちょっと2週間ぐらい収録しばらくしてなかったんですけれども、気を取り直しましてね。やっていきたいなと思います。なんか2週間ぐらい沈黙をしていた私を心配して友達から、更新がないけど、生きてる?みたいな。連絡をいただきまして、ね、そんな心配していただけるなんて本当ありがたい限りでございますけれども。ということで、今回はですね、ヘルスケアナビのコーナーやっていきたいと思います。アドロクの振り返りはね、また明日撮ります。はい。2週間分まとめて撮ります。ということで、今回はヘルスケアナビのコーナー、今回取り扱う疾患は、こちら足首の捻挫でございます。はい。まあ、この疾患名をね、なんかこう、変に言う需要もないのかもしれませんが、ちょっと久々すぎて、口もよく、回っていない感じもしますし、笑いを間違える可能性もあるなと思ってるんですけど、まあ、いいですよね。聞いてください、皆さん。はい。ということで、足関節の捻挫ですね。まあ、足首を捻挫するとかよく言うじゃないですか。それについて皆さんにね、これは今日の放送はね、本当もう伝えたいことがあります。皆さんに。それは、何かというと、捻挫を見くびってはいけません。ということですね。みんな、よくね、外来とかで、こう、足首をひねったんですって言って来られる方。で、結構ひどくひねると足首パンパンに腫れるんですよ。で、これもしかして、骨折れてますかねみたいな感じで来て、まあ、レントゲン取って、骨は大丈夫ですねみたいなこと言って、あ、じゃあ捻挫ですかって言われて、あ、そうですね、まあ、捻挫ですね。とか言って、あ、よかった、みたいな感じになるんですよ。まあ、その気持ちはわかります。ね。骨が折れてなかった、よかった。捻挫なんだ。じゃあ、大したことない、じゃあないっていうことですよね。ここを皆さん今回はね、覚えて帰ってもらいたいっていうところで、行きたいと思います。で、まあ、足首の捻挫はね、もうやったことある人も結構いると思いますし、まあ、スポーツしてる人とかね、まあ、スポーツ障害の 15-20% ぐらい、あるなんてことも言われたりもしますね。バスケとか、まあ、飛んだり跳ねたりするスポーツだったりとか、まあ、サッカーとかね、足を使うスポーツだったりとか。まあ、あとは普通に生活してても、例えば階段ちょっとね、一歩踏み外してひねったみたいな人とかもよくいますので、すごいありふれた、怪我なんじゃないかなと思うんですが、で、一番ね、ねじりやすいのは、足首をこう内側にひねるような感じですね。の捻挫の受傷の形が、まあ8割以上だと思います。ですが、一口に足首の捻挫といっても、まあ捻挫ってなんやねんって話ですけど、まあ、要は、その、骨は大丈夫だけど、その周りの支持組織ですね。靭帯だったりとか、まあ関節をつないでる袋だったりとか、そういうところが痛むっていうような病態っていうふうに、なんとなく思ってもらえばいいんですけど、じゃあ、足首の捻挫って一口に言っても、その内側にひねる場合もあれば、まあ、あんまりないですけど、こう、外側にね、ひねったりする場合もある。なんか変なものを踏んで、そういうふうにひねったりすることもあるということで、まあ、ちょっと専門的な話になりますけど、足の関節ね、とか、足の骨とか、骨何個あるかっていうと、27個あるんですよ。で、その27個の骨を、それぞれこう、結合するね、靭帯だったりとか、まあ、筋肉とか腱とかがあるわけですよね。だからもう、ものすごい数の、その、ひねって痛める可能性のある場所があるんですよ。っていうのは一つ、覚えておいてください。まあ、捻挫って一口で、こう、なんとなく概念的に言いますけど、細かく見れば一個一個靭帯があって、その靭帯を痛めてるんだよっていうのが、主な病態になります。で、結局どういうことが起こってるかというと、普段そこまで力がかからないけど、そっちの方向にグニーンって曲がるから、そこの靭帯ね、骨と骨をつないでるような靭帯がビューンって伸ばされて、限界を迎えて、ちょっとちぎれたり、まあ部分的にこう、ね、損傷を起こすっていうような病態なわけです。OK ですか?だから、捻挫、あ、じゃあよかったじゃなくて、靭帯が切れてるんですよっていうね、認識になっていただきたい。ぜひ。ということなんです。で、でも、靭帯ってこう、レントゲンに映らないんですよね。だから、なんかこう、言われてもそんなピントコーンは、みたいな風に思われる方が多いかと思います。でもですね、最近、整形外科領域ではですね、エコーっていう検査がすごく、まあ、浸透しつつあるんですけど、エコーで見るとね、もう一発で分かっちゃいます。その、よく、ひねって痛める靭帯、まあ、代表的なのは、前鋸腓靭帯、ちょっと難しいですけど、っていう靭帯があるんですけど、それをこう、エコーでピッと 病出すると、もう明らかにその痛めてない方とこう比べてる一目瞭然なんですけど、もうそこの靭帯がこう腫れてたりとか、まあその周りが、腫れてるところの中でね、こう内出血とか起きたりするので、そういう像が見えたりとか、もう切れてる像が見えるんですね。でさらに言えば、そのちょっとこうそこの靭帯に負荷がかかるような動きをすると、そこがこう離れるようなあの動きとかが見えたりするので、ほら切れてるでしょみたいな感じで、見てもらうことがあるんですね。そうすると、まあその捻挫した人も、あ、これは結構大事かもしれないっていうふうには思ってくれるんですけど、ただね、整形外科のクリニック、まだその全てのクリニックにこうエコーがあるわけじゃないですし、まあレントゲンだけで診療する場合もあるので、そこの、まあ、設備次第ではですね。なのでなかなかそのレントゲンだけだと捻挫ってそんなにひどい病気じゃないんじゃないかと思っちゃいがちなんですけど、結構大変な病気なんで、その靭帯切れてるんでね。例えばあの足のじゃない、膝の前十字靭帯切りましたって言ったら、それ結構大ごとのように聞こえるでしょ。と一緒ですからね、靭帯切れてますからっていう風に、思ってください。でそのじゃあ足首の靭帯切れたら、何がいかんのって思うじゃないですか。まあそうなんですよ、みんな別にこれちょっと痛いけど歩けるしみたいな、そんな生活困らんよってなるんですけど、みんなよく聞くでしょ、なんか足首の捻挫が癖になるみたいなことを言うじゃないですか。これって実際どういうことかっていうと、その切れた靭帯をねちゃんと最初に直しておかなくて、痛みを我慢しながらピョコピョコ歩いてると、結局靭帯が完全にこうくっついてくれないわけですよね。ちょっと離れた状態でくっつく、そこの靭帯がこう緩くなっちゃうわけですよ。で緩くなるとどうなるかというと、その足首の安定性が悪くなるわけですよね。だからちょっとしたことでその足首が、ひねりやすくなってまた捻挫しちゃうみたいな。だからやっぱ本当に癖になるってことはあるんですよ。でその足首の安定性が悪くなると、今度長い目で見るとですね、そういう関節が不安定だと、足首の関節の軟骨がこうすり減ってきます。よく年齢を重ねてですね、まあ、膝が痛い、膝の軟骨がすり減る、そんなあなたにセサミンみたいな、セサミンでいいのかな、コンドロイチンなんちゃらみたいなあるじゃないですか。まあ、そんな感じで軟骨がすり減ると痛いですよみたいな話がありますけど、あの足首もですね、そうやって足首が緩いと軟骨すり減っちゃうんですよ、将来的に。だから例えば20代とかですごくね、捻挫繰り返して、でそれをちゃんと治療しなかったがゆえに、まあ、50代とかになってもう足首めちゃくちゃ変形 してって、もう超痛いわけですよ、ね、でもうそこまでになっちゃうと、もう治療方法ってどうするかっていうと、もうその足首の関節がゆるゆるで不安定だから痛いっていうことで、その足首の関節をなくしちゃう手術をするんですよ。もうそこを固定しちゃう手術をして、まあ、そうすると痛みはなくなるんですけど、足首の動きはあんまりなくなっちゃったりして大変みたいな、まあ、そんな大ごとになっちゃうね、長い目で見ればということなので、まず皆さんに伝えたかったことは、足首の捻挫と思って甘く見ないでくださいっていうのをね、言いたかったということです。じゃあちゃんとした治療って何なのっていう話なんですけど、これがね、あの足首にもの捻挫にもやっぱこう程度があるんですよね。なんで軽い捻挫だったらね、その、まあ、軽い捻挫ってどういうのかっていうと、例えば、まあ、ひねったけど歩いても別にその痛くないですとか、そんな全然腫れてないですみたいなね、とかぐらいだったら、まあ、あとはちゃんとエコーで見てもらってね、まあ、靭帯切れてはないね、ぐらいだったら、まあ、それは軽い捻挫と思ってもいいんですけど、例えば、こう、ひねった後からも足首パンパンに腫れてますみたいな。で、中で、こう、ね、出血も起こってて、すごいなんか青じみみたいなのも出てますみたいな。で、体重かけるとすごい痛いですみたいな。それはもう、ちゃんともう、ちゃんと捻挫してます。なんで、そういう人は、どういう治療した方がいいかっていうと、まずね、足はね、ちゃんと固定した方がいいです。結局、そういう捻挫している時に無理に歩いたりしてね、するとこう炎症がなかなか良くならないので、捻挫しただけなのに大げさなって思うかもしれないですけど、ちゃんとこうシーネって言ってね、足を固定するようなものをつけて、で歩いて痛いんだったらやっぱり1週間ぐらい松葉杖をついた方がいいですね。で体重をかけない方がいい。その1週間を やらないってなったがために、もうその後のね、あの足首の痛みをずっと引きずることになるんで、我慢してください、1週間ぐらいね。かといって、4週とか6週とかずっと固定するのはあんまり良くないって言われてます。それは今度機能的にね、悪くなるっていうので、まあ、マックス10日ぐらいはやっぱちゃんと固定した方がいい。ね、って言われてます。で、その後ね、 その後、じゃあもう一週間その足首固定したから、じゃあその後も歩いていいんですかっていうと、歩いていいかっていうか、その運動していいんですかっていうと、まあそこまではなかなかいかなくて、その後はちゃんとした、足の装具をつけてほしいんですよ。で、ここがまたね、世の中にはその足首のサポーターみたいなのは、いろんな種類が出てるんですけど、しっかりしたやつをつけてください。その、最初ね、一週間ぐらい固定した後っていうのは、その、サポーターの両サイドに、こう、ちゃんと、支柱ね、支えがあるような、がっちりしたやつをつけてください。八の字のバンドみたいなやつとかもありますけど、あんなのは、正直全然意味がないです。固定になってないので。これは、怪我したばっかりの時を言ってますよ。もう怪我して、もう半年ぐらい経った時の予防的にするようなサポーターだったら、八の字とかいいかもしれないんですけど、怪我したばっかりの時は、ちゃんとしたサポーターをつけてください。ね、病院に行けば、ちゃんと、もらえると思いますし、まあ、スポーツ用品店とかでも売ってるんですけどね。そういうのをしてください。で、大体それをね、3週間ぐらいはつけてほしいですね。はい。というのも、人体がね、じゃあどういう過程で治っていくかっていうと、大体一般的に言われてるのは6週間ぐらいで、その不安定性ね、が改善するとは言われてます。で、不安定性は改善するけど、じゃあその人体の強度自体はどれぐらいかっていうと、大体6、70% ぐらいしか、まあ、回復しないっていう話なんですよね。で、ちゃんと治るのに、まあ、やっぱり、まあ、6週から3ヶ月ぐらい見た方がいいと。で、まあ、言う人によっては1年間ぐらいはやっぱサポーターつけてほしいっていう人もいるんですよ。まあ、そのガチガチなのは3週間ぐらいでいいかもしれないですけど、じゃないとまた、再受傷する可能性がある。やっぱりその強度がまだ完全ではないからね。そのガツガツスポーツする人に対してはそっちの方がいいかもしれないっていう話があったりします。っていうところなんですよ。これはその、新鮮例ですね。だからその、今まで何回も捻挫したことある人の話じゃなくて、初めて捻挫してすごく痛いっていう人は、ちゃんとそういうしっかりね、固定をして、装具もちゃんとつけて、で、だからスポーツ復帰とかもちゃんとこう、相談しながらね、やるっていうのが大事です。それは今我慢することで、将来、あんまり痛い思いしなく済むので、そこはすごく、大事にしてください。で、足捻挫して靭帯切れましたね。じゃあすぐ手術しましょうっていうのは今のところはあんまりなかなかないです。すごくそのアスリートでバリバリやってる人とか、まあそのちょっと人によるとかいう感じもあるんですけど、すぐ手術した方がいいか保存的に見た方がいいかっていうのはまだまだ議論の余地があるところで、こっちがいいというふうには決まってないです。ですが、もう昔にね、何度も捻挫してても足首が今ゆるゆるで何回も捻挫して困りますみたいな人とか、ちょっとスポーツするとやっぱ足首痛くなりますとか言って、実際その足首ゆるい人とかは、手術することがあります。その靭帯を、縫い合わせるような手術っていうのがあるので、そういう手術をすることはありますよっていうところですね。ということです。大体伝わりましたかね。僕のこの熱い思い伝わりましたか。多いんですよ、捻挫甘く見てる人がね、というのを本当みんなに伝えたいと思います。で、そうこう言う僕もですね、最近捻挫をしまして、1ヶ月半ぐらい前ですかね、登山をちょっとしたんですけど、で、僕がした捻挫はね、さっき言ったこう内側にひねるようなタイプではなくて、なんか岩に両足がこうロックされた状態でなんかグリーンってこう転んじゃったので、普通とこう逆のようなタイプの捻挫をしたので、前鋸腓靭帯っていう靭帯じゃなくて、前下経腓靭帯ってめちゃめちゃマニアックですけどね、いう靭帯を損傷してたんですよ。僕自分でエコー当てて、うわーめっちゃ腫れとるわみたいな思って切れとると思って。でね、まあその僕もやっぱ一週間ぐらいちゃんと固定した方が良かったんですけど、まあ自分で見た感じ、歩いてもそんな痛くなかったし、いいかなと思ってサポーターでちょっとしのいでるんですけど、ちょっとまだ痛いんですよね、正直。なんで、パー、ちょっとちゃんと固定するべきだったなって、すごく、反省してます。ということでね、やっぱ今後、同じような思いをしないようにね、皆さんにもちゃんとこう、患者さんにもね、自分の経験を生かして力説していきたいなと思います。まあ、ちょっと僕は痛めた靭帯は治りにくいというところ、もともと言われているところではあるんですけど、でも、最初のやっぱ一週間大事だったんじゃないかなと、今振り返って思ったりしてるので、そういう、気持ちも込めてですね、久々のこのヘルスケアナビはですね、足首の捻挫について語らせていただきました。皆さん捻挫は甘く見ちゃいけませんよ。ちゃんと固定を嫌がらないようにやってください。ということで、今回は足首の捻挫でした。また次回もお楽しみに。バイバーイ。